さあ続きましてはたくちゃん弁護士の法律相談のコーナーです。今日も和田総合法律事務所和田拓郎弁護士に電話がつながっております。たくちゃん弁護士こんにちは。
はいこんにちは。
はい今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ早速なんですけれどもこのような話題です、はい自動車事故に遭い車を修理に出しました、けど修理代のことで相手と折り合いがつかず修理業者さんに迷惑がかかっています。自分で自腹を切るにはちょっと高すぎるので保険での対応になると思うのですが、そうなると自動車保険料が結構上がってしまいます。だったらせめてその保険料の値上げ分だけでも支払ってもらいたいのですが認められますかということなんですが、
はい、
はい、まあ、車の修理代を自分の保険で賄うと保険料が上がってしまう、この値上がり分を事故の相手に請求できるのかというご相談ですね。
そうですね、はい、結論から申し上げちゃうともう残念ながらその値上がり分ですか、まあ、将来的に保険料値上がっちゃうわけですが、うん、その値上がり分というものを請求難しいことになりますね。
あ、はい
はい、まあ、今回のケース、その、まあ、修理代について、まあ、相手さん、まあ、相手方保険会社さんと折り合いがつかずに、はい、まあ、そうすると話し合いがずっと進まないわけですから結局修理業者さんへの支払いが滞っているということだと思うんですね。
うん、はい、
そうすると、まあ、ご相談者としてはやっぱりこうあまだ支払われてないのかということでプレッシャーになってしまいますよね。
はい、
でまあ、鹿児島とかだとやっぱりよくたまにあるんですけれども、その、うん、事故に遭われた方とその修理先の修理工場の社長さんとかが知り合いだったりとかっていうケースもやっぱたまにあるわけですよね。
はいはいはい、
そうするとなんかこうますますやべ社長に迷惑かけてしまってるなみたいなケースもちらほらよく聞くんですよね。
うん、
でまあ、この場合ですね、まあ、残念ながら支払うことができないと、あるいはお支払いをしてもらうことができないと、まあ、理屈としては、うん、この事故と、うん、保険料の値上がり分との損害の間には因果関係がないということの説明によるものですね。
因果関係がないとはどういうことなんでしょうか。
あ、そうですね、因果関係、はい、まあ、因果応報という言葉があります。あ、因果ですけれども、
はい、
まあ、事故が直接引き起こした損失とは言えないということなんですね。
うん、
保険料の値上がりというものが、
うん、
で保険料の値上げという、まあ、困った事態、これはですね、うん、そのご相談者がご自身の保険で賄うという選択肢を選んだことによって引き起こされることになるんですね。うん、
なるほど。
まあ、要するに行き着くところ、じゃあ、まあ、今車を修理に出しました、修理代を払わなきゃいけないねと、
はい、
でその修理代を相手の保険で対応するのか、それとも、うん、自分の自動車保険料が将来上がることを前提で自分の保険に対応するかという、まあ、二択問題になるわけです、行き着くところは。
はい、
その二択の中であえてご自身の保険に対応するという選択肢をした場合、
うん、
これ、まあ、残念な、なんていうかな、悲しいかな、保険料が将来値上がりしますねというそのリスクをご自身でも背負い込んだことになるわけですから、
うん、
まあ、これは事故とは直接には関係がないという話になっていくんですね。
でも事故さえなければ自分の保険を使うケース、うん、使う必要もなかったということなんですよね。
まあ、
はい、当然なんか保険料の値上げもないはずですよね。なんかこう、うん、ちょっとかわいそうな結果になると思うんですけれども、
まあ、気持ちの上ではその理不尽な感じにはなると思うんですよね。
はい、
でただより分析的に言うと、その自分の保険っていうのを使う羽目になるのは、
はい、
結局相手の保険ですぐに対応が今できない状態だからということによるんですね。
うん、なるほど。
まあ、事故が起きたから保険料が、自分の保険料が値上がりするではなくて、
うん、
相手の保険ですぐに支払い対応がなされない状況だから保険料が値上がりするという関係になっていくんですよ。まあ、ちょっとややこしいっちゃややこしいんですけども。
でもなんとなくやっぱモヤモヤ感が残りますね。
そうですね。うん、まあ、時系列で考えてみたら、まあ、いいのかなと思います。事故がまず発生するわけです。でいずれ自分の保険料が値上げされる時期が来るんですが、
はい、
その間に相手の保険での対応ができないという状況がワンクッション挟まることになるんですね。
はい、
となると相手の保険ですぐに修理代が支払われないことによる損害というのは、うん、まあ、せいぜい遅延損害金がその発生しちゃうよねと、はい、いうことの話になっちゃうんです、
うん、
で、まあ、日常生活でまあいろんな場面でですけど毎月の支払い、うん、まあ、自動引き落としのことって あったりしますよね、
はい、
でそれがまあ滞っちゃうと、まあ、年利で数パーセントの遅延損害金も支払ってくださいねなんていうケースがまあるわけですよ、うん、
はい、
まあ、それと同じような形で修理代が支払われない、うん、でなかなか支払われないから修理代に遅延損害金を含めて払ってくださいねというような話しかできないということになっちゃって、
うん、
まあ、最初に戻っちゃうんですけれども将来の保険料値上げ分これを丸々全額に回収するということにはならないということなんです。残念ながらです。
そうなんですね。
はい、
なんか
ちょっと話ですよね。
まあ、自分でそういう選択をしたからしょうがないというような感じで受け取る
んですよね。ただやっぱりいろいろ人のお話聞いてると、まあ、保険料の値上げって相当高いらしいですから、これ結構痛いっちゃ痛いような、はいはい、うん、かわいそうだなというケースはよく見ますよね。ただ理屈上、あくまで法律の世界って理屈っていうのが優先しますから、
はい、
そうするとなかなか理屈ではちょっと通用しないんだよなということが結果になってしまいますね。
なるほどですね。
はい、
わかりました。はい、ということで、今日もですね、今日は自動車保険のことについて、今日もですね、和田総合法律事務所和田拓郎弁護士にお話をお伺いしました。それでは拓ちゃん弁護士、また再来週もよろしくお願いいたします。
はい、再来週よろしくお願いいたします。
はい、
失礼します。
ありがとうございました。